12月26日、2014年最後の放送を無事に迎えられ、TSS レディオもこれ年末等の3回目ですか。
そうですね、
うん、ありがたいことですね、
はい
はあ、こうして3回も年末を迎えることができ、うん、去年どんな年だったかっていうのをね、去年のこの時期のラジオを聞いたんですよ、
うん、
私はね24時間テレビがやっぱり印象に残ってるという話はしていましたね。つゆつゆは最近投げてないんですかって言ってたんですが、あれから1年投げてないですね。
最近投げてないですね、
はい、
はい、
やはり投げてない
変わらないっていうことでしょう、ね、
現状維持ということでしょう。
、はい
はい、今年も、今年はちょっとね、
うん、
内容を、まあ、振り返りながら、
うん、
後半は、
はい、
ふつおたスペシャルということで、年末特番ということでお送りしたいと思います、
うん、
はい、それでは東京スタイリッシュスポーツレディオ2014年最終号どうぞお聞きください。
Tokyo Stylish Sports Radio。
皆さんこんにちは。サンタクロースは来ましたか。代表の菊池哲也です。
皆さんこんにちは。心の中にいつもサンタがいる。
それもよくわかんないです、
じゃあね、
恋人はサンタクロース、高橋剛です。
ありがとうございます、はい、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。さあ、オープニングでも言いましたが、
はい、
2014年、
はい、
最後の東京スタイリッシュスポーツラジオとなります、
うん、はい、
まあ、毎年、1年を振り返ってとか、
うん、
今年どうだったこうだったという話をしてますが、う
ん、今年事務局長はいないんですか。
いないですよ。一応ね、
事務局長は、
はい、たまに出る人なので今回はいないということで、
はい、
2人でお届けしたいと思います、
はい
はい、ということで、まあ、毎年ちょっと同じような内容で申し訳ないんですが、
はい、
今年を振り返って
同じ内容じゃないんですよ、はい、同じ題名だけど、うん、アップデートしてますから。
なるほど、
はい、
2週間に1回アップデートしている、はい、T2 が、
はい、
今日はどんな内容で、
今年はどんなことを語るのだろうか、
はい、
まだ決めてないです、
はい
はい、
まあ、話しながら考えるということで、
はい
はい、ということで今年1年の、
うん、
そうだな、 T2 のまずディスクゴルフ、
うん、
T2 選手としての1年はどうでしたか、
うん、今年はね、去年もそうだったんですけど、まだ自分の中で変化をし続けてるんですよ、うん、
はい、
まあ、いろんなことがね、うん、でその中で、工夫しながらやってるわけですが、はい、時間の使い方が上手くなりましたね、はい、あとは考え方が、うん、なんて言うんだろう、割り切れるようになりましたね。
割り切れる、
はい、
と言いますと、
うん、とできないことはもうできない、
うん、
できることはできる、
うん、
それは練習だったり技術だったり全部に関してそうなんですけど、
はい、
その辺のね、ああこれができてればみたいなことがなくなったので、
うん、
今年ですね、7試合出場で3勝してるんで、
はい、すごい、
うまく割り切ってゲームをできてるなって、7試合全部決勝も残ってるので、
はい
はい、例年と変わらない結果をちゃんと残せてきてるので、
はい、
うん、またできるような時は楽しみだなっていう、うん、自分の期待もできる年でしたね。
なるほど、はい、サーティファイブ T2 になり、
そうですね、
いろいろと考えるところもあると、
うん、やっぱりね、体が変わる、
うん、
もう顕著に変わります、
はい、
それはもう、まあ、つまり落ちていくんですけど、
うんうん、
もう本当にそれにね、もう日々日々体が硬くなってきたりとか、もう怪我をしやすくなったりっていうのも感じながらやってるので、
はい
はい、やっぱりね、年を取ってスポーツを続けていくことの大変さっていうのを身に染みながらやってますけど、
なるほど、
はい、
自分のね気持ちにごまかすんじゃなくて、それを真正面に捉えて
どうしようという、その中でどうやってできるかっていうところを一生懸命考えながらやった年でしたね、う
ん、なるほど、はいはい、 というようなことで、
はいはい、
ちょっと一つ大きいところで、
はい、
チーム、
はい、
東京スタイリッシュスポーツ並びに、はいはい、そうですね、何ですか、プロジェクトチームの方の、
うん、
東京スタイリッシュスポーツとしての1年はどうだったでしょうか。
やはり、
はい、
チームの方、
はい、
チームの方ではですね、また皆さんにお知らせできるような、うん、面白い話をいくつかやっています、
はい、
おかげさまでできています。いい意味でチームが組織として落ち着いてきた感があるので、
はい、
すごく充実したチームにはなってきています。ディスク TSS っていうのはもともとそのディスクを普及させるためのプロジェクトなんですね、
はい、
その中のディスクゴルフのチームっていうのは1コンテンツなんですよ、うん、表ディスクやってる皆さんにとってはそこが東京スタイリッシュスポーツっていうのを見られるんですけど、
はい、
多角的に結構やっていて、うん、その全体のねプロジェクト東京スタイリッシュスポーツの方でいろいろなことをやっていて、それがちょっと身を結び出したりいろいろいいお話をいただけてたりとあるので、うん、また来年以降面白くなってくるんじゃないかなっていうふうに、
そうですね、
はい、思っています。
はい、まあ、チームプレイヤーのチームの方の TSS なんですけど、
うん、はい、
ユニフォームもねかっこいいのができましたしね、
はい、本当に
かっこいい、
かっこいい、
はい、
超スタイリッシュ
ですね、はいはい、そういう意味でいろいろとちょっと形、今までやってきたことが形が目に見えてね、
そうですね、
はい、変化してきている、
これ来年あたりもうちょっといけるんじゃないかなっていうのは、うん、正直思っています。年末11月に石原明さんのね、はいはい、アドバイスをいただいてからちょっと我々またいろいろ動き出したりしていて、はい、それがね結構いろんなところで反応を起こしてくれるようになってきたりするのしてるので、うん、
はい、
頑張りますよ。もっと盛り上げられるように ね、
そうですね、
やっていきたいと思ってます。
はい、はい、ということで楽しみな、
はい
はい、今後だと思います。
はい、
はい、そしてそうですね、まあ、日本のディスクゴルフ界、
はい、
まあ、あとは世界のディスクゴルフ界、うん、今年1年総括したらどんな話が出てきますかね。JO があったっていう、
JO はどちらかというと世界に近くなってしまうんで、うん、
はい、
まあ日本のディスクゴルフに関して言えば、
はい、
まあ、良くも悪くも現状維持なのかなっていう、
なるほど、
大きな盛り上がりを見せることもなく、
はい、
まあ、衰退するわけでもなく、もともとがね、
はい、
マイナーなるので、
うん、
僕は上に行くしかないと思ってるんですけど、
はい、
まあ、そういう意味での現状維持っていうのはちょっと寂しい感はありますけどね、うん、
はい、
世界は盛り上がってますよ、もうどんどんどんどん広がってきてるので、
はい、
もう世界は心配いらないですね、
うん、
はい、あとはあれ、フライングディスク自体が、
はい、
その JOC とかの関係が、とか IOC の関係が強くなってきてるので、まあ、そのいつになるか分かんないですけどね、
はい、
そのオリンピックっていうのを目指せる、
うんうん、
夢見れるところまで来てるので、
はい、
やっぱりそこにディスクゴルフがね乗っかっていかないとダメですよね、今、
はい、
あるとあるとになっちゃってるんでね、
うんうんうん、
っていうのは思いますね。
なるほど、
はい
はい、
それとですね、
はい、
まあ、プレイヤーの部分なのかな、個人的な部分なのかな、
はい、
いいですか、
一つ、どうぞどうぞ、
やはりですね、今年の自分の中で一番大きいのはですね、
はい、
区民文化奨励賞
あれ今年でしたっけ、
今年ですね、3月ですね、
そっか、
いただいた、
なるほど、
在住する、
はい、
板橋区なんですけどね、
ええ、
よりもなかなか、なんかそういう賞って辞める時とかにもらえるもんなのかなっていうふうに思っていたんですけど、
なるほど、
っていうか、まあ、そんな賞がもらえるとは思ってなかったんですけど
、
はい、区民文化を奨励していただく
スーツ新しくしてね、
はい、
来ましたからね、
っていう賞を、ね、なんかなかなか生きててもらえないような賞をいただけたので、
はい、
それはもう板橋区民としてね、もっと盛り上げていけるように、
はい
はい、引っ越しできませんね、
そうですね、
はい、
板橋区に還元していただいて
そうですね、
はい、
っていうありがたい賞をいただけたというのがやっぱり自分の中で大きいかなと思っております。
わ、はい、かりました、
はい、
ということで、まあ、T2 個人のプレイヤーとしての T2、
はい、
あと TSS チームのこと、
うん、
まあ、日本のディスクゴルフ界、
うん、
世界の ディスクゴルフ会、うん、まあちょっと簡単に将来の展望というかね、はい、簡単に、言いましたけども、はい、ということで、
で、
はい、
ツユティは去年ね、はい、聞いた時には、はい、最近投げてないんですよっていうのを言ってたんですが、はい、今年のツユティはその反省を生かしてどうでしたか。
そうですね、今年は投げないでラジオの編集に徹しましたね
去年にもマシで投げてないですね。
投げてないですね。なかなかちょっとどうしたんでしょうね、
はい、この前動画を作りに白子バトに、ツユティも来てくれた時に、
はい、
あれ一投も投げてないですよね。
とあの来る前にパットの練習はしましたいや実はねあの時前日にやったドッチビーの、
はい、
あのちょっと職場でやった、はい、肘が痛くて痛くてあんだけでちょっとねこれまずいなと、ここで肘を痛めたらいかん。
そうですね、はい、怪我してもしょうがないです
ね。そうです、はい、ということであの時はでもちょっとね取る方に
充実の時間をね、
はいはい、我々で中途半端じゃなくてよかった
なと、ね、
思いました。よりまたねそういうエディター色を強めていこうかと思う次第でございます
そっちにねなんか楽しみを見出しちゃってますからね。
まあもともとねそういう人ですけど、はい、ただまあまあ私もちょっと弱い来年45になるので、健康維持のために、
ね、
はい、ディスクゴルフをたしなもうかなと。
いいですよディスクゴルフ、はい、健康維持のために、
よく歩きよく投げという1年に
ぜひやってみてください、
はい、ありがとうございますという1年でした。 あと今年はね私というか、家族が、
うん、
子供は ね試合に公式戦出るようになって、ね、また来年も出たいって言って、うん、妻も実は夏に福井に行った時に初ラウンドしたんですよ。ですごい楽しいってことで、そういう広がりは本当に
最近はなんか息子さんにお父さん練習しないのって言われるらしいじゃないですか
まあまあそれは ねそうですよ
たまには練習に連れて行けと、
そうなんです、はい、まあ、ガンガンね行きたいなと思っております。
ぜひぜひ家族でできるスポーツですからね、
はい、そうですね、はい、すごい広がりがあっていいなと思います、うん、はい、はい、ということで、今年の1年の総括お送りしました。
はい、
はい、それではちょっと後半戦は、
はい、
趣旨を変えて、
はい、
ちょっとお便りなど、
はい、
ということです。
そうですね、
はい、どうもありがとうございます。
TSS Radio、
はい、それでは、後半戦、
はい、
スタートですが、今回の年末スペシャル、はい、後半戦はね今年1年、TSS レディオは皆様からのコメントにより成り立つ部分が非常に多かった、
本当に支えられですね、
はい、ここに来てまたちょっといくつかコメントが来ているので、一番最後のこの放送に彩りを添えていただこうと。
いいですか、
はい、
それではいきましょう、はい、年末の、
はい、
ふつおたースプシャースプシャ
ーはい、いきます。
はい、
エコーかかりましたかね、はいはい、いつもポッドキャスト
どなたからですか。
この辺でこう紹介があるので、
そうですね、
はい、
はい、じゃあお願いします、
はい、いつもポッドキャスティングの放送を楽しみに聞いています、
はい、
佐賀の事務局長です。
いつもありがとうございます、
はい、さてそろそろ JP、
そんなかっこいい言い方だったんですね。
そうなんですよ、はいはい、さてそろそろ JPDGA の来年度のスケジュールが発表される頃ですね。
そうなんですね、
はい、我が佐賀県ディスクゴルフ協会では、
うん、
例年通り、
うん、
年度最初の公式戦、
うん、
佐賀吉野ヶ里オープンを4月第2週の土日に実施します。
毎年ね、うん、開幕は佐賀で飾るというね、
はい、はい、そこで関東方面からの参加予定の皆様に耳寄り情報です。
耳寄り情報、
昨年度から、
うん、
成田佐賀間に就航の、
うん、
春秋航空、スプリングジャパンさんが、うん、毎月7日の正午から発売する737キャンペーンをご存知ですか。
737ってのは多分あれでしょうね、
はい、
ボーイング737飛ばしてる。
なるほどね、
でしょうね、
はいはい、あ、なるほど、機体の番号にちなんで片道は、すごい、片道はなんと737円で空の旅ができちゃうんです。だってすごくないですかこれ、嘘みたいな本当の話ですって書いてあります。はい、そして各言う私もちょっと往復タクシーに乗った気分で龍ヶ崎マンスリーに参加させてもらったし、連れ合いもちょっと同窓会に出てディズニーランドで遊んでくるねって気軽に関東へと出かけています。
それいつでも撮れるんですかね。
ねえ、でも毎月7日正午からやっぱこうクリックとかすればいいんですかね。はい、そうですよ。それで座席持ち込み以外の手荷物は別料金になるので、あらかじめ荷造りしてみて重量やサイズをチェックしてからネット予約を開始するのがコツです、
う
すでに12月7日販売分は即完売していますが、うん、来月1月7日の正午から皆さんスプリングジャパンのサイトを必ずチェックしてスパッと4月第2週分を確保しちゃいましょう。キャンペーン分が売り切れの場合でも3000円から5700円と格安な便があります。そうですよ、すごいですね。はい、さらにさらに、有賀佐賀空港を2名以上
有明ですね
間違えちゃった、すいません、あのとこだ、こっちか、さらにさらに、はい、有明佐賀空港を2名以上で利用された方のレンタカー料金の特別割引があり、最初の24時間1000円ポッキリ、
すごいなこれ、1000円っていう、1000円
って、はい、12月現在はさらに48時間で1000円なんですごいの出血サービス中です、
サービス中です
ね、はい、有明佐賀空港から吉野ヶ里公園、歴史公園西口を目指してレンタカーでゴー、約4から50分です。
すごいですね、
すごい、袋便の都合で大会後に休みを月曜まで伸ばせないって方はレンタカーを乗り捨てて JR で福岡空港へゴー、はいはい、2枚切符か4枚切符にて佐賀福岡間約40分を片道1000円ちょっとです。さあ皆さん、これを機に2015年は佐賀吉野ヶ里オープンでディスクゴルフ春の陣を迎えましょう。以上、大会予告&交通情報でした。すごい情報じゃないですかこれ。
これは耳寄り、
すごい、こんな、だって737円なんてありえないですね。
これ787が飛ぶようになったら787円です。
ちょっと値上がりしたりするかもしれないですね。はい、ということでこれあの一番下に URL が貼ってあるんですけども、ちょっとあのここ貼っときましょうかね。
あれですね、あそこに、はい、はい、TSS のシーサーページに貼っておきます、は
い、貼っときましょう、はい、ということで、すごい耳寄り情報が、
こうありがとうございます、
ありがとうございます、はい、というようなまず第一弾、
すごいですね、
これはやっぱり佐賀に本当に気軽に行きますね。
ね、
なんでなんかやっぱ佐賀をもっとメジャーにしたいっていう、
そうじゃないですかね。佐賀って名産は何なんですか。
名産ですか、吉野ヶ里遺跡じゃないですかね。
あ、素晴らしい、
はい、ありがとうございます。
吉野ヶ里遺跡に、
ぜひ行っていただいて、
はい、
はい、ということで、次のメッセージ、
はい、
これはですね、
はい、
誰からというとちゃん小川から、
はい、
どこかで聞いたことあるような名前ですが、
ちゃん小川は呼び捨てなんですね、
はい、そうですね、ちゃん小川ですから
、はい
はい、お久しぶりです、
はい、
インパルス、あ、このインパルスの時の
パッドの時です、
パッドですね、はいはい、インパルス、今度ぜひぜひ拝見させてもらいます、
はい、
T2 に言ってますねこれね、
はい
はい、相変わらず2人のトークは面白いですね、
はい、はい、ありがとうございます。
アップライトって右のことだったと思いませんでしたというコメントをいただきました。ちゃん小川、
ちゃんと今年会ってないですね。
会ってないですね。元気なんです。
元気ですか、はい、ちゃん小川
ねえ、ちょっとぜひ顔を見せていただきたいですね。
会いたいですね、
はい、本当にぜひぜひまたあの、はい、一緒に投げましょう、
一緒に投げましょう、
はい、ということで、
カリフォルニアで待ってます。
そうですね、はい、次のコメント、はい、今度はですね、パッド解体新書の
今のもそうでしたね、
そうでしたね、今のそうでした、はい、コメント、はい、これはどなたですかね、あ、ロック太郎さん、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、ようやくディスクゴルフ歴1年を迎えました、
おめでとうございます、
おめでとうございます、少しはそれなりにな感じになってきたと、
うん、
本人としては、
あ、いいですね、
はい、思えてきたタイミングで地元での九州オープン開催、
お、
公式戦デビューの大きなチャンスだったのですが、
お、
が立川志の輔の落語会と被ってしまい断念、
大事ですよ、
大事、はい、
志の輔、
ね、教会の方に頼み込んで、うん、前日の公式練習と懇親会、
うん、
福岡ではプレイヤーズパーティーというおしゃれな呼び方ではない、あ、懇親会というに参加させていただきました、
はい、
以前プレイヤーズパーティーについて質問をさせていただきましたが、
はい、
実際に参加してみて驚いたのは、はい、当日の疲れもありつつさらに翌日の朝からプレーするにもかかわらず、うん、ほぼ普通の飲み会のノリでとにかく飲む飲むそれとあくまで私の席の周辺での話ですが、
はい、
ディスクゴルフのプレーについての話、
はい、
かっこ技術的など、
はい、
技術論などね、
はい、
が皆無だったこと新鮮な驚きでいっぱいでした普通の飲み会だった
どの辺に座ってたんでしょうね、
はい、また優勝争いをするだろうと思われる方々は明日に備えてなのか1名を除いて参加されていませんでしたので、
はい、
アスリートはやはりこういうそういうものなのだ なと思いました。
まあ、あの金銭面の都合もあると思うんですけど、ね、
なるほど、はい、そして翌日、はい、普通に飲み会に参加されていた唯一の優勝候補である白井さんが優勝されたことをネット情報で知った時にはもうひっくり返りそうになりました。すごいですね。
すごいですよ、白井さん。
先日世界を極めた高野さんと、いいこの白井さんといい、はい、リスクゴルフ界の重鎮は鉄人揃いなんですね。
うん、本当そうですよ。うん、日本人がやっぱりね、はい、そのシニアクラスになってくると強いですよね。やっぱりアメリカ人どんどん太っちゃうんで。
あ、なるほどね。
日本人が強いし、
そういうこともあるんですね。うん、はい、そして何より鬼のようなコンディション、寒さと強風の中でも何事もないように普通にプレーをするディスクゴルファーたちにただただ恐れおののくばかりのヘタレな私なのでありました。公式戦デビューはまだまだ遠くそうですって、どんどん遠まっちゃったじゃないですか。
ね、佐賀どうですか。佐賀
そうだね、え、福岡から近いですもん ね、 ね、ぜひ4月の開幕戦、
あの片道往復切符4枚綴り買うと1000円で40分ぐらいで行けますよ。
あ、なるほど、
さっき書いてありました。
ということで
奥様も飲み会に参加された
でしょうか。その後奥様どうなんでしょうね。
ああ、その後の奥様情報ね、よければ六太郎さん、奥様情報を教えていただければと、
はい、まだ聞いてらっしゃるんでしょうか、ラジオ、
ね、
ぜひぜひ気になるところです、
ね、
はい、ということで六太郎さんありがとうございました。はい、もう一つあります、
はい、やっぱり祭りは違います
ね。違いますね、どんどん来ますね、はいはい、これもあのパッと解体新書のコメント
で、でもそればっかですね。
そうですね、やっぱ技術論、
ね、好きなんですか ね、
ね、う
ん、
はい、
いいことですよ、
はい、九州男児さんから
ありがとうございます。2回目かな
ですね、はい、パトロン面白かったです。
ありがとうございます。他のも面白いでしょ。
はい、最近はようやくパットが入り始めたのでどんどん楽しくなってきます。
お、それは楽しいですね、
はい、僕の中ではティーショット、うん、アプローチ、うん、パットの中ではパットが一番大事だと感じています。
夏かな。
ティーショットはアプローチでカバーできるし、アプローチはパットでカバーできるが、パットはミスればそれだけでマイナス1打です、
うん、はい、好きそういう考え方、うん、すごく好き、
はい、パットの効果的な練習方法でもあれば教えてください、はい、人それぞれですかねといただいております。
あ、質問も交えてくださったということですね。
はい、
はい、じゃあお答えしましょうか、はい、パットの効率的な練習法ですね、
はい、
まずですね、そのちょっと前のこの僕の中ではパットが一番大事だと思っています、うん、でこのティーショットアプローチでカバーできるってここの下りですね、はい、これ非常にいいですね、うん、あのこうやってゲームの特性をつかんでこれると、うん、優先順位がつかめてくるので、うん、それを自分で気づいてるっていうところは、うん、九州男児さん頭がいいですね、うん、はい、あの非常にいいと思います。僕もそういう思考の仕方をするので、
うん、
はい、いいですよ、
はい、
ちょっと上からでごめんなさいね、そして質問の方なんですが、パットの効率的な練習方法、私がやってる方法としてはですね、はい、ちょっとピー入れてくださいね、
はい、
ピー入れたら伝わらないじゃないですか。
はい、
練習方法ですが、最近パットがようやく入るようになってきたっていうので、ある程度フォームが固まってきてるんだと思います、
はい
はい、そうなった後の次の練習方法としてはですね、同じ場所から投げない、うん、パットの練習って2投も3投もやっぱ入んないと同じとこからみんな投げるんですけど、それはやらないでいいと思います、うん、なぜかというともう体が入り出すようになってくるとですね、2投目は勝手に調整してくれます経験で、そうすると入ります。それはねあんまり効果的な練習にはならないので、効率のいい練習っていうのは、入っても外しても同じとこから投げない、うん、で一投の理由を考える、入った理由を考える、入らなかった理由を考える、それで場所を変えてからそれを応用した形でもう一投投げる、で、次また場所を変えるっていう風に距離もね私は変えますね。だいたい10メーター5メーターから10メーターぐらいの中で動かしながら、いろんな方向、いろんな風向きでいろんな方向から、投げています。それが私はそんな練習をしていますね。ディスクゴルフって結局あの同じ場所から一生投げないんですよ、
うん、
全く同じ場所って、うん、そこに落ちることって 100% ありえないので、うん、なので同じところから何投も練習するっていうのはそのまだフォームを作ってる段階の人がやる練習でいいと思うので、うん、ようやく入りだしたので次のステップとしては、そういう練習方法がおすすめかなと思います。
なるほど、
はい
はい、結構な秘密を語りましたね。
もうね、うん、いいんです、ね、どんどんどんどん上手い人どんどんどんどん出てきてもらってですね、うん、ディスク界のレベルアップにねつながればね、私はもういいんですよ。
なるほど、はい、ちょっと悟った感じで、はい、ありがとうございました。
早く、こっちの世界に来てほしいですね。
はい、はいはい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
続きまして、
はい、
これも、パッド解体新章の時の回のコメントでしょうか、はい、これはですねどなたかというと、お、どっちビアではないさん、
あ、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。TSS の皆さん、
はい、
めっきり寒くなりましたが、
本当ですよ、
ビール飲んでます
でしょ。飲んでます。飲んでます。
私の最近のマイブームはキリンの冬喉越し、
うん、
なんか華やぐコクです、うん、知ってますか。
知ってます。
新ジャンルですが、うん、ちゃんとビール感を味わえる味とコクの仕上がりになっていると感じた商品でした、
うん。
これ何が新ジャンルなんですか。
新ジャンルってあの第3のって
やつですね。ああ、そういう意味か、はい、はいはい、もし飲まれていなかったらぜひ一度お試しください。
仮面発酵ビールの割にはまあコクを出そうとしてるんですけど、うん、僕の中でそもそも仮面発酵のビールでコクを求めちゃいけないっていうのがね、
相反する。
そうなんですよ、あるんですよ。だから未だに日本のビールだと僕はホワイトベルグを飲み続けているのと、
なるほど、
あとは最近はですねちょっとイギリスのですねインポートビールをちょっと安く手に入れられましてですね、
うん、はい、
そちらをいただいております。
なるほど。それはブランド名とかは分からない。
あ、分かってますよ。
なんていう。
それはジェントルマンジェームスっていうやつよ。
随分こじゃれた名前のビールですね。
いただいてるんですけど、はい、寒くなるとね、うん、ちょっとそういうもっとコクのある、うん、だその選択肢としてはいいですね、華やぐコク素晴らしくいいと思うんですけど、ちょっとね、はい、上面発酵に飲み慣れちゃうとね、うん、若干物足りなさは感じますね。
なるほど、はい、
以上でしょうか。
そうですね、今度そういえば私の友達のドイツビール輸入業者の人がぜひ飲みたいということなので、ね、ちょっとセッティングをさせていただきます。
はい、はい、じゃあコメントありがとうございました。
まだです。あ、ビールの話だけじゃない。
そうなんですね、
はい、さてまずはフォローから。
お、
119回の福井オープンの話題で出てきた電車の先頭に掲げられたエンブレム、
はい、
電車用語ではヘッドマークと言います。
あ、
ヘッドマークっていうそうです。
ヘッドマーク、
はい、
うん、
はい、121回の結婚記念日の話題で出てきた既婚式、
うん、
一般的には木婚式と読みます。
あ、5周年、
あ、そうそうそうそう、
の木って書く、
はい、うんうん、
あ、木婚式って読むんですね。
はい、でも実はね、あ、ごめんなさいね、
はい、
ラジオを撮った後に調べました、
はい、
一般的には木婚式だけど、
はい、
既婚式でも良いって書いてあったのであえて訂正しなかった
んですよ、ね、あ、そうなんですね、
はい、
やっぱ5年も経つと、うん、木婚が足りなくなってくるから。
もう意味が分かりません。
木婚式なんですかね、
はい、続いて本題です。パッドの話興味深く聞かせていただきました、
はい、
アップライトという言葉も初めて耳にしました。あ、そうなんですね。
本当ですか、
はい、さて日本語でアップライトで検索するとそこそこヒットするんですが、
はい、
英語でアップライト、
はい、
アップ UP、ね、はい、UP ライトを検索してもあまりヒットしません、
うん、
海外ではアップライト、アップレフト、うん、まとめてトラディショナルと呼んでいるそうですが、
うん、
日本だけの呼び方でしょうか、うん、もしご存知なら教えてくださいますでしょうか。
ご存知ないです。
じゃあこの件についてはぜひ皆さん知ってる方、
そうですね、
こちらにコメントをいただければ、
はい
はい、ぜひ。
でもなんか日本だけの造語って結構ありますよね。
あ、そうですね、すぐ出てきませんが、
なんかディスクでもね、
うん、
その他にもいっぱい結構あるんですよ。
はい、
向かい風英語でなんて言います。
何ウィンドだっけ、
でもアゲンストって言うでしょ、
うん、
で追い風フォローって言うでしょ、はいはい、それ通じないですよ。
あ、そうなんだ。
ヘッドウィンドって言うんですよ、向かい風。
向かい風
で追い風テールウィンドって言うんですね。
へー、
とか結構ね、あれ英語ってこれじゃないのって思われるのが意外にあるんですよね、
はい、なるほどね、
うん、
はい、以前 YouTube でなんだっけな、スターライトのなんかムービーを上げた時にスペル間違えてしまったのか、はい、勘違いしたのか、ライトって書いたら外国の方に、うん、ライトって、ね、LITE じゃないのって返信されて直したことありますけど
ね。だからなんかね、結構いろいろね、うん、日本語にすると なかったりする言葉が、あの英語にするとなかったりする言葉がね、はい、意外にあるんですよね。
ということで、もし先ほどのアップライト、アップレフト、トラディショナル、その辺あのご存知の方いたらコメントお待ちしております、はい、もう一つ、海外の選手に多いんですが、うん、ターボパッドをしてらっしゃる方がそこそこいます、うん、ターボパッドっていうのは、
うん、頭の上からなんて言うんだろう、ディスクに回転、ディスクを頭の横、野球のボールみたいに投げるんですよ、うん、でくるってスライダーみたいな回転、くるくるくるってかけてあげて、はい、そのままあの投げてる
こういうやつじゃない
ですか。そうです、はい、あの誠ちゃんポール、
あー、はい、親指と小指を、
そうです、
でディスクを持って
誠ちゃん投げですね、
はいはい、あんま知らない、それグアシでもないじゃないですか。
そうです、グアシでもないんですけど、
はい、はい、日本人でこのスタイルでパッドをしてらっしゃる方は少ないと思いますが、はい、野球戦経験者である T2 さんから見て、はい、ボールを投げるようなこのパッドスタイルについて感じていることや思うことがあればお聞かせください。
はい、僕トラブルの時はやりますね。
あ、トラブルショット、
トラブルパッドでどうしても例えば胸の高さぐらいまで障害物があったりすると下からアップライトで投げれないでしょ、はいはいはい、そういう時はターボを使いますよ、うん、でターボのコツはですね、はい、ターボって左、あ、右側に曲がっていくんですよ、ディスクが、に切れていく特性があるので、はい、ターボで僕10メーターぐらい狙えますね。
すごいですね、
はい、一時期ずっと練習してた頃があったんで、うん、感じてることとすると、はい、若干やっぱりスピードがついちゃうんで、外れた時にちょっと遠くまで行きますよね、うんうん、まあ、投げ下ろすんで基本はそんなに遠くまでは行かないんですけど、基本滑空させて投げるんですよ、回転をかけて滑空させて投げるので伸びるんですね。だから私はちょっとリスキーだよ、通常やるにはリスキーだよ、もともとがそのリフト型のパッドをするタイプなんでリスキーだなーと思ってはいるので、そのトラブル用でしか使ってないですね。昔日本にもいましたね、メインで、はい、やってるプレイヤーいましたよ、はい、磨いていけば武器になるものだと思うので、ぜひドッジビアではナイサーもメインパッドとして、
はい、
ターボ やられるのも、うん、いいと思います、
はいはい、ということで、
はい、
今回ふつおたいろいろいただきました、
はい
はい、そして今年の東京スタイリッシュスポーツレディオは、
はい、
ここで
これにて、
はい、
閉幕と
ということになります。また来年は、1月最初の金曜日の配信となりますので、うん、はいはい、また皆様、来年もよろしくお願いしますということで、
楽しい1年でしたね。
そうですね、なんだかんだいろいろと
やっぱりね、
はい、
人生って面白い生きてるって面白い、
はい、こういうような感じで、はい、じゃあ最後に T2 から、はい、1年の御礼を込めて皆様に一言お願いします。
2014年、菊池哲也並びに東京スタイリッシュスポーツ、今年も皆さんに支えられて1年を乗り切ることができようとしています、うん、このラジオのメッセージもいろんな方からいただけるようになって、うん、非常に地方に行ってもですね、ラジオ聞いてますというふうに言っていただけるようになって、どんどんその数が増えているのでありがたく思っています。メッセージくださる方もね、実は顔を知らない方とかもいらっしゃったりとか、TSS とか我々がこうやって発信してきたことがね、少しずつ皆さん、まあ、日常の中にね、はい、より今年以上に入っていけるように、来年はもっとねこの世界を盛り上げられるように頑張っていきたいと思いますので、はい、どうぞまたコメントなどでね、皆様と一緒に盛り上げていければと思っておりますので、来年も引き続き、TSS レディオ東京スタイリッシュスポーツ、よろしくお願いできたらと思います。
はい、
はい、
それでは、本年のラジオどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
TSS Radio、
今回のテーマは TSS 行く年来る年2014というテーマでお送りいたしました。
はい、ありがとうございました。
はい、
まあ、本編の最後でいろいろ喋、
ね、
ってしまったので、
はい、わかりました。また、来年度もまた TSS Radio
盛り上げたいですね。
そしてその盛り上げるためには皆様のコメントがどうしても必要になります。
はい、じゃあ最後にコメント告知を強ティ
ありがとうございます。
お願いします。
はい、 東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆様からのコメントをお待ちしております。ポッドキャストのコメント欄、シーサーブログのコメント欄、フェイスブックページのコメント欄、そして、T2 そして TOT の直接のメッセージでも構いません。一言でも構いませんので、ぜひぜひ皆様の熱いメッセージをお願いいたします。
はい、
ということで今回の、今年最後の東京スタイリッシュスポーツレディオ、
はい、
お届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛でした。
それでは皆さん、はい、良いお年を。